はい、インターチェンジに立つ教会とは一体、何だろうか。これ正直に申し上げますと、本当は別の題名で一回、説教題を作ったんですね。だけども、まあ、私は表通りに、お当番の方が隅でですね、説教題を書いてくださって毎週貼り出される、まあ、今日も書かれると思いますけども、来週のね、貼り出すわけです。でそれは何のためかっていうと、やっぱり通りがかりの方が一体何だろうかと、万が一にでも見てほしい、インターチェンジに立つ教会って、極東教会はインターチェンジのある方に引っ越すんかなって思ってくれてもいいし、何でもいいわけです。もともとは実は分水嶺に立つ教会、分水嶺に立つ教会っていうのをイメージして、まあ、1回目の原稿には書いたんですけども、先生そっちの方が良かったのにと思わないでくださいね。まあ本当に万が一でもそこに立ち止まっていつか来てみたいなと思う人が起こってほしいわけです。皆さんにも助けてほしい。今度の説教面白そうよ、先週だったらペンテコステって何だろうと思ってくれる人が教会に来てほしい、聖霊って何だろうかってね、そんな思いを持ちながら今日私たちはペンテコステから2週目の礼拝を今捧げようとしています。今日の聖書は本当にね、分かれ道になります。あるいは踏みとどまるべきところに踏みとどまるかどうかっていうところがかなり明確に描かれているところなんですね。いろんな情報を限られた時間の中で整理してお話しできるといいなと思いますけども、当時この使徒言行録っていうものが書かれている、そのこの15章が書かれた時代というのはおおむね西暦49年ぐらいだろうということが言われます。そんなことまでわかるのか、まあね、研究者が調べるとだいたいイエス様がお生まれになってから50年、亡くなられたから20年近くの年月を経ての頃がことが書かれてるんだなということがわかります。でちょっと変な質問をしますけども、皆さんイエス様ってね、クリスチャンだったんですか？もう一点伺います。イエス様はクリスチャンなんですか？
いいえ、
ね、微妙な質問なんですね。それはクリスチャンでしょうって言っても良さそうですけども、クリスチャンというのはもともとあだ名ですね。あだ名です。使徒言行録にある頃からこの人々はクリスチャンというふうに呼ばれるようになったと。イエス様は私はクリスチャンであるって書いてないね。あ、そうなんですか。そうなのね。私はキリスト教会を建てるっていうような意味のことはおっしゃってるけれども、私はクリスチャンですとは言わなかった。じゃあイエス様はどんな神様を信じて育ったんですか、あるいはどういう家庭で何を大切にする家庭で育ったのか。なぜならば 皆さんもお家でね、お客さんが持ってきたお菓子とかね、あ、やったと思ったら、おばあちゃんが仏壇のところに持ってって、で、ぶどうなんかも置いとくと、お仏壇の匂いがするような味が変わってんじゃないかなと思いながら口にしたことありません？ありますよね。もんちゃん仏壇って言ってもわからんかもしれんな。誰かに教えてもらってください、礼拝の後ね。ね、仏壇って何ですかって優しいお兄さんお姉さんに聞いてください。お兄さん探すのが大変だね、この中でね。なんとなく我々は宗教性というのをどっかで身につけて感じながら、まあ夏になると、わら公民館で小学校の子供たちは太鼓の練習があるよとか、笛の練習があるよとか、お稽古してお祭りの時に吹きなさいとか言われたり私もしてました。長続きしない人間でしたけども、また一方でもう生まれた時から、どっぷり教会に使ってここまで来られた、宇野稔さんみたいに、もうキリスト教に満ち満ちてた環境の方もおられますね。イエス様は昨日聖書入門講座という時間にちょっとそこのとこまで、ちょうど読まなかったところがあるんですけども、ルカによる福音書の2章でクリスマスの物語をちょっと読んだんですけども、その一番最後のところにルカ福音書の2章21節にイエスは生まれてから8日経って割礼の日を迎えた時、幼子はイエスと名付けられたというふうに書かれていて、そしてその後に神殿に連れて行かれる幼子イエスの姿が書かれています。そういう伝統の中にあるのはどういうことなのか、何を意味しているのかっていうと、レビ記というところにね、12章、子供を産んだ親はどうするか、8日目にはその子の包皮に割礼を施すって書いてあるんです。レビ記の12章の初めの方にそんなことが書かれていて、生まれてから8日経ったら、8日経ったらどうしなさいってレビ記に書かれている、いわゆる旧約聖書です。ユダヤ教徒にとっては現在も聖典です。私たちも聖典として読んでるけれども、新約を通して旧約も読むように変わってますから。でもイエス様はお生まれになった8日目に割礼を施したときにイエスという名前が付けられて、そしてレビ記の12章の一番最後の方には貧しい産婦ね、お母さんになった母親が貧乏で困ってたら、そんな立派な捧げ物はしなくてもいいよ、子羊には手が届かない時はどうしなさいって言われたかっていうと、ルカによる福音書にヨセフとマリアが何を捧げているかっていうと、山場と一つ貝か家場とひな2羽を生贄として捧げるためって書いてあるから、そこからわかることが一つあって、ヨセフとマリアは貧乏だったっていうことです。ヨセフとマリアは貧乏だった。お金がない家庭にイエス様はお育ちになったっていうことです。別にね、 貧しかったけどあの頃は豊かだったっていうことをね、私たちは結構経験することがありますね。あの頃の食卓とか、私だって昭和40年ぐらいとか代の頃のその目指し食べて魚肉ソーセージ食べてとか、それがうちは貧乏だなとか思ったこと一回もないわけ。納屋で、私は時々話しますけど、納屋で育ったんですよ、僕は。天井が子供の頭でも、もう手が届くぐらいの、こんなぶっとい柱がバンバン通ってて、ネズミが、毎日運動会やってる音がダダダダダダダダダダって聞こえて、で、パッと気がつくと蛇が中に入ってきてとか、そういうところで育った。懐かしい話のだなと思う方もおられるかもしれません。何を申し上げたいかというと、ね、イエス様はね、生粋のユダヤ教徒だった。ユダヤ教徒だったんですよ。で、エルサレムに教会ができているっていうようなことが使徒言行録の15章には書かれています。そこにいる人たちはどういう信仰的な立場の人たちだったかというと、今日の聖書だとね、例えば15章の22節で使徒たちと長老たちはっていう言葉があります。使徒たちと長老たちは手紙を書いてね、あるところにこういう内容であることについて決着がついたから皆さんよく周知するように、最後は健康を祈りますと、まあ、私流に言うとご機嫌ようと、そういう挨拶ね。私も教会からどなたかお帰りになるときにご機嫌よう時々言います。人たちと長老たちって一体誰なのか。人たちっていうのは、みんなに聞いてみましょう。誰なんですか？シーンとしてます。人たちっていうのは、イエス様と、もともと一緒に私についてきなさいって言われた人たち12人があるときに、単なる弟子からあなた方を使徒とするっていうふうにイエス様は命じられて、やがて使わされる人になっていきました。要するにその人たち、まあ、イスカリオテのユダはいなくなりましたけども、12人を中心とした人たちがエルサレムというユダヤの社会、パレスチナの社会において、もともと大事なとこだったんだけども、そこにね、教会ができてそこにいたんですよ。いたわけ。キリスト教会の一つの中心がそこにありました。しかしそこだけが中心地だったわけではないということを、使徒言行録を、まあ少しずつだけども我々は読んできて、皆さん、内陸にもね、同じ名前がある都市がありましたね。なんとかテキア。アンティオキア。新約時代の聖書の地図をじーっと見ると、あるいはパウロの伝道旅行を見ると、内陸の方にもアンティオキア、いわゆるトルコです、現在のね。そこのあたりにもアンティオキアがあるんだけども、地中海沿岸の、まあ、パレスチナ、エルサレム、ガリレア、ずっとそこを北の方に登っていくとアンティオキアっていう町がありまして、そこには実は キリスト教会が活発に活動してできていたということを、まあ、あんまりもう詳しく話す時間がないけども、一緒に学んできたはずです。そして、十二弟子ではもともとなかったパウロさんという人は、そのエルサレムの方じゃなくて、北の方にあるアンティオキアの教会から、送り出されるようにして第1回目の伝道旅行をしたっていうことをすでに皆さんには何回かプリントを配ったり、あるいは新教の約聖書を裏を開くとパウロの宣教旅行という地図の1がありますけども、そこにはエルサレムの絵の字も出てなくて、アンティオキアから出発してそして戻ってきましたって書いてあります。ということは二つの初代のキリスト教会には中心地があったということです。中心地が二つあったということです。じゃあ、エルサレムの教会の人たちが大事にしていたことは何であるのかということと、もう一つ、アンティオキアという教会、その地方の教会が大事にせざるを得ないことについて、皆さん200字でプリントを配りますから書いてみてくださいって言ったら困るね。だいぶ難しい。これ新学校の入学試験でも出ませんので安心してください。絶対出ませんから。でもなかなかいい問題かもしれません。あのね、特徴があったんです。何かっていうと、上の方のアンティオキアの教会は地理的なことも考えても、いわゆるユダヤ教の枠組みから外れた地域にあったわけ。ユダヤ教の枠組みから外れた地域にあったということは、もともとはそういうところのことを異邦人が住んでるところとか、あの人たちは私らと違うとユダヤの人からすると思われている人たちがいて、彼らはさっきレビ記の12章には生まれてから8日目に割礼を包皮に施すなんていう話はこれこっちも聞いたことがなかった可能性があるわけです。でもクリスチャンだったのよ。でもクリスチャンだったのよ。だって第1回目の伝道旅行をパウロがしに行って、そしてまあもちろんユダヤ教の街道も訪ねましたけども、彼が始めようとしてたのは、あるいは神様から託されていたのは、彼はね、広く広く福音を述べ伝えなさいっていうことをかなり明確に意識してた。そしてそれでいいんだっていうことに彼は早い時期に気がついた人でした。彼も立派なユダヤ人だったのに、まあ、本当に珍しい人。彼はいろんなものも聖書の言葉、旧約聖書の言葉をね、そらんじて、例えば詩編なんかおそらく全部暗記してたと思います。今のあのユダヤ教徒のチビ、あえてチビと言いますけども、チビ子は多分ね覚えてますよ。リズムに乗るようにして、それが異邦人の教会だった。じゃあエルサレムの方の人たちや長老と言われる人たち、長老の中には、13節でヤコブが答えたって書いてあるんですけど、これはねイエス様の兄弟だろうと言われるヤコブなんです。イエス様の兄弟は最初はあいつ気が狂ったんじゃないかって言ってた人ですよ。イエス様のお母さんマリアと一緒にやってきて、イエス様を取り押さえようとして、あんたもういい加減にしなさいって、あんたおかしくなってるのよって言ってたヤコブがちょっと偉くなっちゃって、エルサレムの教会では私はイエスの兄です、いやいや弟ですって言ったのか。 そんな雰囲気になってた。で、そこで大切にされていたのは一体何なのかっていうことです。それは、実は、古い枠組みでものを考えるっていうことだったわけです。やっぱり、人間っていうのは、変われそうでね、変われないところがある。でもそこで少し努力をしなきゃいけないことがある。せっかく始めようとしてるのに、やっぱりちょっともうやめとこうかなっていう人、もう本当にね、悪魔は囁きますよ。囁く。そっちの方がいいんじゃないのって。人たちや長老たちを中心とするエルサレムの教会の人たちは、単純に言うと律法というものを重んじることを大切にしていました。律法というもの、まあ、それは一言で言うと律法なんだけど、結局ね、僕たちが言うところの旧約聖書なわけです。だけども旧約聖書の中でもやっぱり大事にしたいのは律法と呼ばれる創出レビ民申命記っていう五章を中心としたものなんです。あるいは場合によっては預言書とか文学って言われる詩編とか呼ぶ人とかそういうものまでひっくるめて、もう一言で言うと律法だよとかってなっちゃうわけ。それを知っててください。でもね、人間っていうのはやっぱり分かりやすさを求めます。律法の中でも特に大事にしなきゃいけないことがあるんじゃないかということで、特に三つのことがあった。それは一つはね、これはかなり重要な食べ物のことなんです。皆さん食べないで生きていけないでしょ。私は先生食べないでも大丈夫なんですって言ってもそう我慢できないでしょ。もう一日食べないでももう参りますよね。もうそれで水も飲めないとかなったらもちろん命に関わるけども、食物規定っていう食べ物についての規定っていうのは、生まれた時からね、大事にしてきたものっていうのは、やっぱりかなり影響がある。かなり影響がある。少し前に、この使徒言行録で言うと、今日はその姿も、ペトロの姿も少し出ますけども、12人の中でも一番大事な役割をしたであろうペトロさんがね、彼の様子が面白いことが書かれているところを私たちは10章以下で学んだんです。特にコルネリウスというローマの兵隊として働いていた異邦人と位置づけられる人との関わりの中で、ペトロは夢のようなものを見たんです。幻を見た。何が起きたのかっていうと、ふわふわふわふわね、海辺の町ヤッパっていうところにいたヨットの帆、船の帆みたいなものに食べ物が乗ってるんだけども、ペトロはお腹が空いて腹が減ったなと思ってる頃に、生まれてから食べたことのないようなあらゆる獣、地を這うもの、空の鳥が入っていて、そしてペトロ、これを食べなさいっていう声が聞こえた。神様、とんでもございません。生まれてから私はそんなものは食べたことはありません。勘弁してください。言うんだけども、 神が清めたものを清くないなどとあなたは言ってはいけませんよと言われて、彼は実は改めて悔い改めるというかね、これは自分には大問題があったのかなということを経験する。で、コルネリウスの物語にはかなりの分量、使徒言行録の中で一番丁寧に書かれている話の一つなんですけども、最後にペトロはびっくりすることをもう一つ経験をします。それは異邦人と呼ばれる人たちにも聖霊が下った。それは10章の44節以下に書かれています。異邦人には聖霊は下らない、降りてこないと思っていた人々にガーンと思うようなことが起きて、イエス様のことを知って、今まで知ってる人たち、すでに知ってる人とかね、特別な人たちだけに聖霊が下るのかと思ったら、そうじゃないよ。異邦人っていうのは汚れた人と思われた人たちです。でもそこに聖霊が下った。そしてペトロはそういう経験をして、一旦エルサレムの教会に彼が伝道旅行の後、地方の、視察にと言ってもいいかもしれないけども、いろんな経験をして自分ももっと変わっていかなければならないなと思って帰っていた様子は11章に書かれていて、ペトロがエルサレムに帰った時に、お前は割礼を受けてない者たちのところに行っただろう、一緒に食事もしただろうって言っていきなり責められてました。じゃあ今日読んでいただいた場面は、ペトロが何かすぐ報告をしているのかっていうと、そうじゃないんですね。そうじゃない。これは基本的にはパウロの物語です。基本的にはパウロの物語です。ペトロはちょっとお話をしますが、パウロの物語。で、ある人々がユダヤから下ってきてやってきたのはどこかっていうと、さっきアンティオキアっていう異邦人を中心とした町にキリスト教会がありますよっていうことを思い出そうよって僕はお話をしました。そこに人々がやってきて言ったんです。割礼を受けてないやつがいるだろう、そんなやつは本当は救われないんだって言ったわけ。ケチをつけに来た人がいる。それがユダヤからっていうのは、エルサレムの教会の付近にいた人たちのどっちかというと強硬派です。ユダヤ教徒にだいぶ近い思いを持っているクリスチャン、わかりますか？だってキリスト教はユダヤ教を母体としてできたんだから、割礼だけは譲れない。食べ物のことも大事なんだけども、割礼のことを問題にして言い出したわけ。アンティオキアでは何が起きたかっていうと、激しい論争が起こりました。で、登ってきた人たちと、ここではユダヤから下ってきたって書いてあるか、彼らは割礼を絶対しなきゃいけないっていう人たちであるのに対して、パウロやバルナバっていうのは、ここでは、いやいや、割礼にいつまでも縛られていたら、イエス・キリストの福音の本質など伝わらないよっていう話です。あともう一つね、ユダヤ当時の社会で、わかりやすくユダヤ教徒や保守的なキリスト教徒が大事にしただろうと思われるのは、安息日ということをどう考えるかということだろうと思います。安息日規定っていうのは、自分たちが新しく乗り越えていかなければいけない。ユダヤ教の人たちは土曜日が安息日ですけども、いつの間にか僕たちは日曜日を 復活の日が大事だから、キリスト教は安息日をある意味捨てたんです。そっちよりもイエス様が復活した日が大事だろってなってるわけ。さあ、論争が生じてしまって、このままでは決着がつかないと。パウロとバルナバ、その他数名の者がエルサレムに登っていくことになります。で、途中にいくつかの、どっちかというと保守本流じゃないフェニキア、サマリア地方を通って、そして兄弟たちに異邦人が改宗した次第を伝えて大いに喜ばせたって。喜んでくれた。それはなぜ喜ぶかっていうと、サマリアとかね、フェニキアっていうのは、イエス様の時代、20年前、異邦人の地で汚れているところで、あんな人たちとは交際してはいけませんって言ってたところなわけ。だけども、自分たちが第1回目の伝道旅行をいろいろ行ってきたけども、異邦人も、つまり、割礼を受けてない者も、ユダヤ教っていうかな、まあ、その頃ユダヤ教って言ってなかったと思いますけども、我々が大事にかつてしてたもの、知らない人たちもイエスを信じたよって言ったら、おー、やったー、よかったよかったって言って大拍手が起きたわけ。その勢いに乗ってエルサレムに到着しました。すると5節にファリサイ派っていう人たちがいましたって書いてある。ファリサイ派っていうのは、もともとの言葉は、私はあなたたちとは違う、ちょっと違うところで清く正しく頑張ってやってますよっていう人たちなわけ。分離する、離れていますよ、汚れからは離れていつも身を清めたところに身を置いていますよ、律法に特に忠実な人間ですよっていうことで自信を持ってた人たちが、なんて言ったかっていうと、異邦人にも割礼を受けさせてモーセの律法を守るように命じるべきである。パウロさん、バルナバさん、そこのところはしっかりけじめをつけてくださいって言ったわけ。さあ、どうなりましたか。そこで立ったのが十二弟子の中の一番弟子で、いろんな失敗を繰り返し、コルネリウスとの関わりの中でも、私はそんなものは食べられません、でもね、僕たちは同じ鍋をつついて囲んで一緒に食べる。まあもうそんな鳥箸なんかじゃなくていいじゃないの。でもね、今お相撲さんたちもちゃんこ鍋食べられなくなって、大変な時代になって、お皿に盛って食べましょうって言い出してね、ちょっと気の毒ですけども、いろいろ失敗をしたね、ペトロ。あるいは聖霊が異邦人にも下って、まあ、これはこの人たちにも洗礼を授けなきゃっていうことを経験してきたペトロさんが15章の7節以下で議論を重ねた後にペトロがスッと立ちました。そして、兄弟たち、ご存知の通り、ずっと以前に神はあなた方の間で私をお選びになりました。それは異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようになるためです。ということで、ペトロが異邦人のことをやっぱり心に留めなきゃいけなくなってるっていうことを、まあ、そういえばイエス様からもやっぱり言われてたしっていうことを身に染みて思うようになる人に変わっていました。そして8節。人の心をお見通しになる神は私たちに与えてくださったように、異邦人にも聖霊を与えて彼らをも受け入れられることを証明なさったのですである。その後にね、これは皆さんペトロの説教の中で極めて重要なことを かなりオブラートに包んでるけども、聖書の信仰とは何かっていうこと、キリスト教の信仰とは何かっていうことをペトロの言葉で言ってるのがこれです。9節、また彼らの心を信仰によって清め、私たちと彼らとの間に何の差別もなさいませんでしたって言っている。これはなんで重要なのか。彼らの心を信仰によって清め、私たちと彼らとの間に何の差別もなさえませんでした。もう一つ言葉を変えてペトロが言ったのは11節にもあります。これもキリスト教の信仰の本質とは何だろうかということがわかる言葉です。11節、私たちは主イエスの恵みによって救われると信じているのですが、これは彼ら異邦人も同じことです。先生、それはどういう意味なんですか。はい、お答えします。これは行いによって救われるんじゃなくて、ただ信ずること、あるいはもっと深めると神の誠によって、神の方の真実によって、あなたの良い行いによって救われるんではなくて、むしろ自分はやっぱり罪深い人間で、自分には限りがあります、できないことがあります、自分の良い行いによって汚れたものはどうしても消えませんっていうことを認める心を持つことができる人、それが大事なんだよっていうことをペトロが言ったわけです。するとみんなはどうなったかっていうと、全会衆はシーンとなりました。それを受けて、じゃあこうしましょうっていうことで、ヤコブは何をするのかというと、立ち上がっていくつかのことを話した後に19節以下で、ここのところだけはやっぱりちょっと譲れないところもあるなっていうことを主の兄弟ヤコブは言うわけです。ペトロがみんなをシーンとさせるようなことを言った後に、私はこう判断します。19節、神に立ち返る異邦人を悩ませてはなりません。ただ偶像に備えて汚れた肉とミドラの行いと締め殺した動物の肉と血とを避けるようにと手紙を書くべきですということで、書いた手紙が、その内容が22節以下のところで書かれ始める23節で、使徒たちは次の手紙を彼らに託した、最後は健康を祈りますっていうふうにまとめられて書いた。で、まあ食物規定に関してどうしてもね、古くから大事にしてきたことについては、その部分については折り合いをつけてほしい、そこのところは分かってほしい、なかなか断ち切れない人間もいるんだって言ってるわけです。あとは何かしらの乱れがあるということについては、どうしても嫌悪感を持って考えてしまう者たちがいるから、そういう違いについてはあなたたちは心配りをしてほしい、よろしくねって言ったわけ。じゃあ聖書が私たちに、我々に対して告げていることは何だろうか。今日私たちはみんなの教会学校の、ね、時間に I have a dream というマルティン・ルーサー・キング牧師の本の説教のサーリを、演説を紹介しました。約60年も近く前に語られた マルティン・ルーサー・キング牧師の思いをまた、まだアメリカも変われない、じゃあ日本も変わってるのかっていうと、そんな単純なことではないわけです。でも神様はね、様々な違いを持つものを世界中に命をくださってる。言葉にしろ、食べ物にしろ、思想にしろ、肌の色にしろ、生い立ちにしろ、着るものにしろ。キリスト教会も実は多様です。多様です。の例えばまずカトリックで言うとね、カトリックの中で修道会っていう会を持ってる、あるいはクッキーばっかり焼いてる人たちだっているんですよ。バターばっかり作ってるんじゃないのって、あるいはお祈りばっかりしてる人たちに見える人たちがいるわけ。あるいはもう何かあると行くよって言ってリヤカー引いて毛布持ってここに毛布を届けなくして、我々はクリスチャンとは言えない、人間とは言えないっていうような思いを持つ行動派もいるわけ。キリスト教会でもいろんな性格があってね、台湾の教会は賛美する教会です、あるいは一般的にはですよ、まあ、伝道だって熱心かもしれないけども、長老派の教会は勉強熱心、聖書をよく学ぶ教会だ。改宗派あるいは組合教会というのは世の中との接点を大事にして取り組もうよ。みんなの上から言われることじゃなくて、自分たちがこうしようよということを大事にしようよ。でも一方で上から言われたことに入っていってやっぱり従った方がいいよねって考える教会もあったり、メソジスト教会は伝道熱心だっていう、僕たちだって伝道熱心なつもりだけども、教会の中のいろんな考え方を持つ人たちが今もいます。それは悪いことじゃなくて、極東教会にだってもう静かに聖書の勉強だけしてればいいじゃないですかって思う人がいても不思議じゃないわ。あるいはもっと一歩踏み出して頑張んなきゃいけないことがあるんじゃないですかっていう人もいると思います。あるいはもっと静かにお祈りしましょうよっていう人もいると思います。ある人がバランスが大事だっていうことをおっしゃる、ね、バランスが大事だ。それは私の大事な先生の一人の東島祐樹先生って、今四国の宇和島っていう教会におられますけども、その先生が九州のね、九州教区、ここは東中国教区ですけど、九州教区の議長を長年なさった時に、私は教区の主事という仕事をして三役を補佐するような仕事をして、大事な会議があると書類を準備したり記録を作ったり会議の作ったりね。でね、東島祐樹という牧師はしばしばこう言いました。バランスが大事やで。そうした、私の卒業した進学校、違う進学校、あるいは大学、いくつも進学校とか、あるいは進学校を卒業しないでも牧師になります。そういう生い立ちの違いもあります。でもそこで大事なのは、東島先生は徹底的に違う考え方を持っている人たちにお話ししてもらってました。だけどももうそろそろええやろって、どっかで決断せなあかんでっていうところで決断しなきゃいけな い, いやそれはちょっと違うだろうって言っても、でもどっかを選ばなきゃいけないんだからっていうことを、ああ会議っていうのはこういうふうに進めるんだなっていうことを、私は傍らから30代の頃に見せていただいていました。多くのことを教えられました。私たちの教会も骨はしっかり持ってなきゃいけない、 何が大事かって言ったらもう礼拝です。他はしなくてもいいから、選ぶ、一つ選ぶんだったら礼拝です。だけどもそこに集う一人一人の思いの多様さはやっぱり大事にしたい。でもそこで生まれてくるね、調和とかハーモニーっていうのがあるわけです。単線律でこれだけだっていう狭いものよりも、私たちはゆらりゆらりと揺れながらも土台がしっかりしてたら、あなた自身も揺れたと思っても必ず立ち返れます。教会もそうなんです。土台をしっかりして生きていくことができるならば、ふわっとなったりふらっとなって倒れそうになっても生きていける。私たちは神様からそういうお便りを今日いただいたのです。お祈りをいたします。天の父様、あなたの導きのもとに、今日使徒言行録の15章の大切な会議、また決定、そこにいろんな思いを持つ人々が集って、また意見を交わし、そしてなお違いを抱えながら生きていこうとしている、そのことについて御言葉から学ぶことができました。そこには聖霊の導きがあることを心から感謝をいたします。三位一体主日です。父なる神、子なるイエスキリスト、聖霊なる神、そのどれも大切です。そしてそれが一つとして私たちは与えられていることを心に留めながら、本当に喜びも悲しみも分かち合いながら、また沈黙も大事に、賛美も大事にしながら生きていけますように。そして年齢も違います。これまで働いてきたこと、生きてきたこと、いろんな違いを抱える私たちですけども、主にあって聖霊によって一つになって生きていけますように、心よりお願いをいたします。なお私たちが本当は変わらなければいけないと分かっていながら変われないことを、主あなたが打ち砕いてください。アメリカの出来事は人事ではありません。愚かしい私たちを目を開き、目を開かせてください。心を開かせてください。お願いをいたします。感謝いたします。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
Thank you. これは天地の造り主、自然の王。